ようこそよとのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は9月30日の金曜日。9月終わりますね。早いですね。皆さん9月どうでしたか？お忙しかったですか？結構やっぱりあっという間に過ぎてしまいますよね。僕も9月はですね、本当にあっという間でしたね。なんかほとんど福岡にいたんですけど、大阪行ったり奈良行ったり、あとは岡山か行ったりもしましたね。まあいろいろとこう月内にですね、移動できる、そのなんか僕は結構そういうお仕事なので、そういう時はすごく気分転換になったりもしていいんですけど、でもですね、そういうことを やりながらいるともう本当になんか早いです。あっという間に過ぎちゃいますね。はい、もうあの年末まで秒読み段階ということで、ちょっとずついい一日を過ごしていけたらなと、一歩一歩進んでいけたらなと思っております。はい、ということでですね、今日はですね、プロテインのすすめという内容をお話ししていこうと思うんですが、このプロテインって皆さん飲まれてますかね？そしてどういうイメージがあるでしょうか？結構このプロテインに関してね、そのちょっとですね、昔ながらで言うとやっぱりボディービルダーが飲んでいるものというふうに感じてらっしゃる方も多いんじゃないかな。どうですか？結構ね、なんだろう、プロテインついたら、プロテイン飲んだら筋肉がついちゃうって思っちゃう人多くないですか？ね、結構多いと思うんですよ。でもね、プロテイン飲んでね、筋肉はつかない。これでついたらね、トレーニングする必要はないですね。はい、頑張ってトレーニングをするっていうのがね、なかなかきつかったりはしますし、みんな結構筋肉がついてるはずです。でも、なかなかね、筋肉が不足している、運動不足の人がいる、代謝が下がっている人がいる、そんな方々がいるということは、このプロテインをですね、やっぱ飲んでも、プロテインだけだったら筋肉がつかないんですね。なのでちゃんとトレーニングをして、そして適切にプロテインを補充する、補給するっていうことをしないと筋肉はつかないわけなんですよ。で、そのプロテインで今日何を言いたいかというと、プロテインはですね、本当に皆さんに対しておすすめします。プロテインはですね、日常的に飲んでもらっていいものなので、タンパク質がほとんど結構ね、不足してきた人が多いんですよ。不足しているものもあるし、これタンパク質っていうのは胃でちゃんと消化されて腸で吸収されなきゃいけないんですけど、交感神経が優位な方、日中に緊張しているとかイライラしたりとか嫌なことがあった、そうなるとやっぱり交感神経って言って、活発になっちゃう、その自分が緊張状態、そういった時に活発になっちゃう神経があるんですね。それが優位になってしまうことによって、胃とか腸の機能というのが低下してしまいます。そうなった時にタンパク質、プロテインを取っていってもちゃんと消化がうまくいかず、未消化のまんま腸に送られて、そして腸の中で吸収がうまくいかなくて、大腸にいる悪玉菌の餌になってしまうことがあるんですね。で、悪玉菌がその、未消化のタンパク質を食べちゃうと腐敗が起こってしまいます。腐敗、そうするとタンパク質ってアンモニアを発生させるんですね。そのアンモニアが体内に取り込まれちゃったりして、非常にいろんな悪さをしてしまうということがあったりします。寿司、あとは例えばガスが臭くなるとか、そういったこともあるんですね。あと便秘になる、下痢になるっていうこともあったりするんですが、結構ね、意外と僕の顧客の方々でも消化がうまくいってなさそうだなという方いるんですよ。で、結果的に筋肉がつかないとか体重が落ちない、体脂肪率が減らない、そんなことになってくるわけなんですよ。はい、なのでちゃんとプロテインを摂るということも大切だし、胃酸の分泌を促すということも大切なんですね。まあまあ、そのちょっとね、余談になりましたけども、そのプロテインをじゃあ、摂ることっていうのがおすすめだと。じゃあプロテインってどういうふうなものを飲んで、どういうタイミングで飲めばいいのかということをお話ししていきますが、まずですね、プロテインにはホエイプロテインというのと、カゼインプロテイン、あとはソイプロテインっていうのがあります。他にもたくさんあるんですけども、今日は3つですね。 一番おすすめしたいのがホエイプロテインです。これは牛乳から作られているプロテインで吸収速度が速いことが特徴です。で、筋肉作りに効果が高いっていうふうにされていて、あのヨーグルトの上澄みとかあるじゃないですか、その液体のことをホエイっていうふうに言います。乳製とも言いますね。はい、これはですね、乳製品なので腸内環境に対する影響があると、悪化させて腸内環境を悪化させてしまうっていうこともあったりするんですが、実はですね、最近の研究でそんなこう腸内環境を悪化させるわけでもないぞということが分かってきています。で、ホエイプロテインはですね、一応その乳製品で、浸透圧性の下痢になる方もいるんですね。その中に入っている、名前をどうせしちゃいました、名前が出てこないこういう時ありますよね。ここまで出てきてるのに出てこないっていう名前が出てこないんですけど、その下痢になってしまう原因の消化できないものが、乳糖不耐症ですね。日本人は、乳糖をあまりこう消化できない方が多いので、それで下痢になってしまうこともあったりするわけです。なので、ホエイプロテインを飲んだ時にちょっと下痢になってしまうよという方もいらっしゃるんですが、飲み続けて飲んでいただく と、そんなに下痢ってならなくなってくるし、もしそうなっている場合、下痢になっている場合はもしかしたら胃の状態を適切にしてあげた方がいい、もしくは、腸内環境を整えてあげるということが重要だったりするわけですね。はい、というわけで、ホエイプロテインがおすすめだよということを言いたいんですけども、カゼインプロテイン、ソイプロテインはあんまりおすすめはしないです。カゼインというのはあまり聞きなじみがないと思うのでちょっと飛ばしますけど、ソイプロテインというのは大豆から作られるプロテインですよね。で、女性がやっぱイソフラボンを補給するときとか、その女性ホルモンに対する内容としてプロテインはいいよっていうふうに言われます。もちろん、女性に向けてのソイプロテイン、これはおすすめします。ただやっぱりそのタンパク質量が少ないということと、あとはですね、ホエイプロテインって、腸内環境を逆に良くするっていうメリットもあるんですね。で、そのですね、ソイプロテインに関してはあんまりそういったことはないので、良くないかなというところです。甲状腺機能が低下している方にもそのヨウ素っていうのが入ってしまいますから、あんまりこう多すぎちゃうと良くないんですね。だからソイプロテインっていうのはいい人にはいいけど、あんまり僕はおすすめしてないです。はい、メインはもうホエイプロテインの方をおすすめします。で、これをですね、飲んでいくことがすごくいいんですが、このホエイプロテインをどういうタイミングで飲むか、これはですね、食事と食事の間、間食として取っていただくことがいいかなと思います。で、ちなみにその食事の前に取ったとしても、血糖値を安定させるっていう役割、メリットがありますので、食事をする前にホエイプロテインを飲むっていうのはおすすめです。例えば食事でですね、忙しくてお昼がおにぎり1個とか、パンだけみたいな感じの時は血糖値がバッコシ上がるんですよ。ちょっと表現がおかしいですね、バッコシ、はい、バグンって上がるんですよ。それが体に対する負担になってきますから、できるだけプロテイン、そういう時はコンビニでホエイプロテインとかを買って、ザバスとかありますよね、買ってそれを飲んでからおにぎり1個もしくはパン食べるっていう方法が一番血糖値の安定につながります。はい、やっぱこのタンパク質ってね、すごく体にとって必要なので3食で必ず取らなきゃいけないんですね。だいたい 20g ぐらい、手のひら1枚分ぐらいの肉か魚を取っていただきたいんですが、もし取れないという方は飲み物、ホエイプロテインで、15g から 20g ぐらい入っているものがありますので、それを取っていくということがおすすめです。はい、であとはですね、夜寝る前とか、夜間性低血糖というのがあります。夜寝れないとか途中で起きちゃうとか早く起きちゃう、そういう場合は夜間性低血糖になっている可能性があるんですね。そんな時はですね、ちゃんと寝る前に蜂蜜のお湯割りを飲んだりとか MCT オイルを取り入れた、ホエイプロテインを飲んだりしながら、ホエイプロテインだけでもいいんですけどね、飲んだりしながら飲んだりすると、その 夜間性低血糖にならないで睡眠の質も高まるんですよ。だからこれはね、あのタンパク質の合成、タンパク質がですね、あの寝てる間に合成、筋肉として合成されやすくもなりますし、とてもおすすめなんですね。はい。でただプロテインはですね、その気をつけてほしいのは、あのあくまであの補助食品です。はい。なので、肉や魚、卵、納豆、植物性のタンパク質、そういったものを食べた上で足りない時にプロテインを取っていただくことがおすすめなんですね。なので1日に例えばあの 4,5 回とか飲まない方がいいですね。1回とか2回とか、まあ、多くて3回ぐらいっていう風にしてあげた方がいいかなと思います。で、あとですね、タンパク質量どのくらい1日に取ればいいのかということなんですが、正確に言うと女子棒体重 1kg につき 0.8g もしくは 1g 取っていただくといいです。あの女子棒体重というのは何かっていうと、体重から脂肪を抜いたやつですね。測定の仕方はですね、体重計で、あの体脂肪率が出るやつがいいですね。で体重を測るじゃないですか。で体重から体脂肪率分を引くんですね。それが女子棒体重です。それかける 0.8 もしくは 1g、 それを1日に取るということです。まあ、体重が 60kg の人だったら、まあ、例えば体脂肪率が 20% だったとします。そうすると女子棒体重が48かなになってきますので、48g もしくは、まあ、40g ぐらいを取っていただくと非常にいいということになりますので、そんな感じで取ってみてください。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。